答案の作成どうもお疲れ様でした。こうやってきっちり書いてくださるとよくわかりますね。どのようにお考えになって、どうまとめたかということで、正確な予測ができると思うんですけども。で、今の段階ではですね、合否判定とか言ってもそんなことはわかるわけでもないし、答案にの問題文に対してですね、ちゃんと答えられたかどうかということを、確認してですね、でもしそうでないとしたら、本来はどういう答えを書くべきであったかということをですね、考えるようにしてもらいたいんですね。これをもとに、この問題をもとにですね、口頭試験の質問が出ないとも限りませんので、正解を知っておく必要があると思いますね。いきなり問題が試験の場で、口頭試験で出てきた時に、その正解を知っているのと知っていないのとでは、大きな違いがありますので、それが何かということですね。で、いただいた、この答案、それから、問題文をですね、私も読んでみまして、それで、ちょっといくつか申し上げたいんですが、まず2の1の2ですね、ベクトルネットワークアナライザーの問題から参ります。で、この問題はですね、まず、主語は、ベクトルネットワークアナライザー。ネットワークアナライザーが主語なんですか。問題文はですね、一文になってて、UHF 体で動作する受動フィルターをで始まるんですね。で、点があって、測定するベクトルネットワークアナライザーの構成をブロック図で示し、点、動作原理を説明せよって書いてあるんですね。で、これを、冷静に読みますとね、受動フィルターが主語なんですよね。この受動フィルター、パッシブフィルター。これが主体の問題のように思いますね。なんか、ネットワークアナライザーとは何かって、いう質問のように、取られているとしたら、それは違うと思いますけどね。で、なおかつ、私が感じたのは、パッと見て思ったのは、ネットワークアナライザーの使い方としてですね、この方向性結合器でもって、その反射損失ですか。これをどうやって取るかということが、この機能として書かれてるんですけれども、もちろんそれもあるんですけどね、その、ものがフィルターですから、フィルターって、こういう反射が問題になるというよりも、その透過性能が問題になるんじゃないでしょうか。だとすると、その問題にですね、1次側と2次側、問題というか測定にはですね、1次側と2次側と、両方測る、ネットワークアナライザーってそういうもんですよね。その、本来の機能が出てこないと答えにならないような気がするんですけどね。ということで、ちょっと添削というわけではないんですけれども、そもそも、主語が違ってる、ところからですね、その解いた問題の答えが違ってくる可能性があるんじゃないかというふうに感じてるんですけれども、いかがでしょうか。で、じゃあなんでその、パッシブフィルターなのか、アクティブフィルターじゃないのかというようなこともあるわけで、 で、UHF、なんで UHF なのかって考えてみると、まあ、そうですね、こういう多用されてるのが、テレビとか何かの、フィルターが、まあ、あるわけですよね。ケーブルに途中に挿入して、それで、バンドパスしたりとか、あるいは洗濯したりするのに使われるものがあるようですので、そういうまあ汎用的なマーケットの、機器というか製品を想定してこういう問題ができてるんじゃないか。で、なおかつアクティブフィルターですと、その内部がですね、ブラックボックスになってしまって、まあ、あんまり問題として解く意味がない、わけですが、パシブフィルターですと、この LRC の機能からですね、その特性を計算できるというようなこともありますし、まあその原理的問題を考えるのにふさわしいと出題者は考えたのではないかというふうに思うんですが、まあ、ですから、そこら辺のですね、主体をどこに置くかによってですね、答案の作成法が違ってきますので、もう一度ちょっと問題文をご覧になってですね、その辺、ご自身でちょっと見直してもらえないでしょうか。それによっては答えはもうだいぶ違ってくるんじゃないでしょうか。ということで、これはこれでこのぐらいしまして、次に参ります。次はですね、2-1-3、超音波を応用した非破壊検査機器。これが何なのか。問題文には、まあ、超音波と非破壊検査しか書いてないですから、何するのかっていうのを考えるというか、まあ、答えるのが、回答ですね。で、まあ、それにお考えになって答えが書かれてるんですけれども、最初に書くのがですね、1点、超音波を応用した非破壊検査機器の原理。最初、原理を書くんですよね。それで、原理って何なんですか？なんで超音波なんですか？超音波があってですね、超音波が放射されたら、超音波は、非検査物内部の異物や傷から反射され、再び検出器へ戻る。傷がない場合は反射により超音波は検出されない。まあ、これちょっとよくわかんないんですけども。まず、超音波はですね、超音波放射っていうか、放射器から、出る。まあ、まあ、それはそういう機能がある、もう、発信源があってですね。まあ、いいんですけれども、なんで傷があったら反射するんですか？それが第一の原理じゃないですか。それから、傷がない場合は反射により、何ですか？超音波は検出されない。反射しないと言ってるんですか？この図を見るとどうもそうですけれども、それ本当ですか？これはですね、超音波の、まあ、超音波っていうのは、波の現象でして、波がそのどのような挙動を示すかっていうことを原理的に、まあ、説明しなきゃいけないですね。で、その物体のですね、境界面があると、そこで透過する波と反射する波が現れて、傷っていうのは、この固体の中の境界面ですから、そこで反射するという結果になって、それが、 時間的に、早い時間で、その発射機に戻ってくるということで検出できるということだと思います。で、じゃあ傷がなかったらどうなのかっていうのは、その反対側の境界面まで行ってですね、やっぱりそこで反射して帰ってくると思いますけどね。この固体と空気の境界面ですから、それはまあいわば傷と同じ意味じゃないですか。超音波からしてみると。そうすると、そこでほとんど反射してきて、それがまあ時間差でもって、傷と、その固体境界と判別できるということだと思います。その辺の原理のことを、もうちょっと詳しく説明できたらよかったなって思うんですけどね。特徴はまあ大体こんなことですね。で、ちょっとよく言いますと、1、2はまあその通りですね。3、検査体によっては超音波が伝送できない。検査体ってどんな検査体ですか？つまり、原理的にどういう物体だったら超音波は伝わるのか、そうでないのはどういう物体かということですね。それはやはり、その伝達するような、伝達ロスがないような物体でないといけないということですから、それは何のその因子によって支配されているかというのが分かれば一番なんですけどね。それから、縦方向の傷は小さく見えるため検出できない。まあそういうことかもしれないですが、なんでですか？小さく見えるっていうのは、なんかそういう可視光線みたいな感じで、寸法が小さく見えるみたいな意味に聞こえますけども、あんまりそのこの原理的な説明じゃないですね。で、縦の傷は何かって言ったら、先ほどのその超音波の反射の原理からしますと、多分反射してるんですよ。ただし、その境界面として、大きな面とならない、垂直面ですから、面じゃなくて線ですか。したがってその反射波としては大きな反射波が発生しないということで検出できないということだと思いますね。まあそんな原理的に説明された方が良かったかなというふうに思います。で、次に参ります。次は 2-2-1 問題。この問題はですね、無線端末の開発に、電子回路設計者として参画することになった。つまり主体は無線端末なんですね。で、無線周波数の信号を増幅するためにトランジスタを用いた電力増幅回路を設計して高性能な電力増幅器を実現したい。で、対象が絞り込まれて電力増幅器になったということですね。無線端末って何ですか？まあいろいろありますよね。あ、それで書かれてるんですね。無線通信用機器、放送の無線放送ですか。そのための機器ですね。で、無線端末、電力増幅というのは、その中にアンプが入ってて、そのことを指すんだと思いますが、で、それがですね、主体ですね。で、この問題はですね、市場の電力増幅器の特性を調査したところ、ちょっと途中の説明は省略しますが、6つの項目の特性すべて満足できるものがない、どれかは満足するけど他は満足しない で、一体どんな不満だったのかというのは想像できますか？つまりこの異常災害用の無線局作るのにですね、アンプを探してきました。で、実際市場で調達できたアンプはこういうアンプです。で、それが電力効率なのか電力利得なのか出力電力なのか線形性なのか、安定性なのか何なのか、どれはいいけれどもどれが悪いとか、いや実際前に使ったやつだとこういうのあったとかいう、そんなご記憶はありませんか？これはですね、具体的にそんなイメージがないとちょっと解きにくいんじゃないかと思うんですが、で、実際こういうものをですね、設計されてるかどうかということがですね、もう答えに直結するしてくる問題だと思いますね。で、その回答用紙のですね、最初に書くのがカッコ1、商品の目的と、その、必要となる電力増幅回路の使用ですね。それで、目的は、先ほど申し上げた、読み上げました非常災害用のその無線通信機器ですか。で、使用は何かといったらですね、今書かれてる内容、これちょっと違うと思うんですけどね。で、電源電圧、電力増幅器で使用する電源電圧ってこれ何のことか、ちょっとこれだと意味が分かんないんですけどね。なんか言葉の意味を書いてるみたいな感じで、いやそうじゃなくて、これはあなたが開発したい商品のその、スペックを想定して、仮に想定してそれをここで宣言してくださいと言ってるんですよ、この問題は。いやそれでなきゃなんか辻褄が合わないと思うんですけどね。まず最初にどんなものを作ろうとしているか、具体的に実現可能なものをですね、宣言してですね、それでその後解いていくということなんですけども、いや、そんな個別のスペックなんて、やってみなきゃわからないというふうに思われるかもしれないですけども、これはですからそういう問題ですよ。大体これに近いことを実際にやったことなければちょっと解けない問題だと思いますね。で、正確ではなくて大雑把でいいと思うんですけども、例えば電源電圧は、何ボルト、24ボルトとかですね、あるいは、周波数は何メガ帯とかですね、そういうのをですね、ここで書いていくわけですよね。で、それに対してその次のカッコ2問題があるわけですよ。具体的に想定したそういうスペックのそのアンプに対して、上述の6つの項目特性で項目で特に重要と考えられるもの、これは任意に選んでいいということで、何でもいいから選んで、難しいと思われる、理由ですね、影響を与えると考えられるものを順に挙げる理由とともにということですから、これはですからそういう過去にこのようなものを設計されてたとしたらですね、電力利得がとても厳しかったとかですね、なぜかっていうのは、それやってみればわかる、こういうことがあるんだということでですね、すぐ書けるんですよね。で、この問題、回答用紙を見ますとね、表1に電力増幅器の使用をもとに6つの特性項目を比較した結果を示す。 とあってですね、まあ、丸と三角が書かれてるんですけども、この丸はなんで丸なんですか、三角はなんで三角なんですか、どうして丸が丸で三角が三角なのかというあたりがですね、そのまあ、この電子応用技術士の判断ということですね。で、その理由を書いてもらいたかったんだと思いますけどね。そのちょっと理由は分かんないですけど、まあ、結果として丸と三角があってですね、まあ、電力利得が厳しいと、線形性もなんか厳しいということが分かってですね、ああそういうことなのかということで、これがまあ試験官にどう受け取られるかということになってくるんですけれども、ちょっと私はその辺は、まだ判断がつきかねますね。これでもいいかもしれないし、これじゃその理由にならないというふうに、ただ丸と三角をこう独断しただけであってですね、なぜそうなのかっていう根拠が見えてこない感じがしますね。で、その辺が本当は欲しかったんじゃないのかという気がするんですが、どうしてこうなるかっていう訳を聞いてるんだと思いますね。で、そこに、まあ、その、電力増幅回路というか、電子応用のテクノロジーを背景とした、その個別の判断がですね、入ってきて、それを見ることによって、技術士にふさわしい力があるかということが分かってくるということだと思うんですが、どうもそのような説明が書かれてないということなんですね。2ページに参りまして、この表の続きがあって、結果1番が安定性、2番目が出力電力、3番目が電力効率というふうに、まあ、結論はあるんですけれども、理由は全ての使用項目に影響する重要な課題だからで、まあそのですから、そこらのその理由ですよ。なぜ全ての使用の項目に影響するのか、ということですね。まあ、この表の1はですね、6つの項目を、電源電圧と、なんか、一対比較じゃないんですね。比較して対応させたという表であってですね。で、だから実現性はどうなのかというのが出てこないきゃいけないんですけど、まあ電力利得は難しいとかいうことがわかるんですけれども、それがなぜかというのがやっぱりわからないと、その結果としての判断にはならないような気がしますね。で、問題文が求めているのは処方のする値を満足しないことが開発に重大な影響を与えると考えられるものから、順に挙げること。この処方する値、処方の値って何ですか。それが何なのかっていうのがですね、やはりこれ設計した人でないと分かんないですよね。で、それを考える根拠が最初に宣言したスペックになってくるわけで、で、まあ、その実際に設計する実務の話じゃないですから、そんな厳密なものじゃないですけれども、ある程度リンクしてないといけないですね。そのスペックに対して結果がこうであるっていうのは、そのような判断力を求めているということだと思いますね。で、次にですね、カッコ3問題。カッコ2で 挙げた3つの項目が満足できたとしての残りの3つの項目のそれについて問題解決のための具体的な技術提案ということで、こちらはですね、電源電圧にそのピークを用いるのではなく、電力増幅器を複数台用いて電力出力、出力電力を得る。複数の電力増幅を用いることによって出力電力が、高くなるんですか。これちょっと意味が分かんないんですけども、電源電圧ですよね。電源電圧っていうのは直流じゃないんですか。直流の電圧の上げるにはそのこんな方法でできるのかちょっと疑問ですね。あとは、まあ、電力利得っていうのはこういうことはあるんでしょうね。で最後の線形性は、このトランジスタをスイッチングさせることで、必要枠となるというこれも技術はなくてもいいんじゃないですかね。で、3つの、その、特性はこのようにして、満たすということで、それぞれがまあ納得する説明ができればいいということだと思いますね。で、最後の問題、カッコ4、カッコ3で挙げた、提案、技術的提案に潜むリスクについて述べようということですが、でそのリスクは何か。電力増幅器を複数台用いる方式では台数が多くなることで大型化する。そういうリスクですか。当然の結果として、もう必ずそうなることですよね。また熱設計が重要となり、設計の早い段階で熱設計に配慮しなければならない。まあ、熱設計が必要になるっていうのも想像に難くない話ですね。当然そうしなきゃいけないというか。で、設計の早い段階で熱設計やるって一体確かにそうなのかもしれないんですけど、その何をどうするかということがまあ大事なわけであって、早ければいいっていうもんじゃないですよね。方策が見えない感じですね。まあ、熱設計するのは私じゃないって言ってるような風にも聞こえなくもないんですけども、その答えが見えてこないと、ちょっと具体的な提案にならないという感じがしますね。で、まあ、そもそもですね、熱設計がリスクなのかというのは、これだけでは言えないような気もするんですけどね。リスクって、そんな予測可能なものをですね、なんていうか思いついたからといってリスクって言えないですよね。別な現象でまあリスクって何なのかって考えてみていただきたいんですが、例えばその町に住んでてですね、広島の町に住んでて土石流がある。っていうのはこれリスクですよね。まあそんなに滅多に起きることはなくて、最近そういうことが起こり始めたとかですね。熱設計とちょっと話はかけ離れますけれども、そういう予想外のことをもう見当もつかない、そんな土石流で死ぬようなね危険性があるんだったら誰も住んでないですよ。でも、死ぬまで住んでたんですよ。その亡くなった方っていうのはですね。なんでかって言ったら、全然そんなことを思いもしない。まあ、ただ、技術者っていうのは、ある程度危険性をですね、先読みして、まあ、こういうこともあるんじゃないか、という稀な、その、確率で起こることをですね、予測していかなければならない。という、まあ、そのような務めがあるわけでして、 そういうことから、このリスクを求めるという問題がですね、必ず出るようになっているんですね。どの部門でも科目でも、この問題は出てますが、で電気の場合どうなのかといったときに、その増幅器アンプが複数台になったら台数が増える、大型化する、そこまではリスクじゃないですよね。で熱が出るっていうのも、まあ私はリスクとは言えない当然の結果だと思いますけどね。まあよくわかる人だったらもうすぐにその高熱というか、冷却対策を考えることになるんじゃないかと思うんですけども、それからそういう熱対策なしにですね、こういう設計するってありえるんですか、と思いますけどね。まあ、ですからもうちょっとなんか、頻度として起こりにくい、そうですね、それが何なのかちょっとこの電子回路の特性を、取り上げてですね、こういう現象が起こって、なんていうかアンプそのものがもう全然ダメになってしまうとかですね、あるいはその非常用放送がですね、非常用災害時にですね全く使い物にならないとかですね、そのようなリスクをなんか考えておくべきじゃないでしょうかね。そこまでのことをやっぱ考えることを求めていると思いますけどね。あんまり予測しやすいことは、ちょっとふさわしくないような気がしますね。まあそんな厳密な話でもないと思いますので、ある程度その根拠があってですね、危険性を含んでいることは、正解としての意味は何でもあるかと思いますので、まあ、今申し上げたのは私の言い方であって、まあ、試験官がどう考えるかっていうのはまだちょっと、読めないところがあるかと思います。で次に、3問題に参ります。この問題は、少量多品種の、回路、の、設計の話ですね。で、この問題ですね、問題文の最初にですね、電子回路や集積回路が、で始まる部分があるんですね。で、これってなんか、ただの前置き文かなって読み飛ばしそうになるんですが、これが主語なんですよ。話はですね、さらに通信機器やヘルスケア商品、なんとかなんとかで充実してきている。今後は個々の製品に特化した小さくて高機能を実現した集積回路や電子システムを用いることになり、でまた出てくるんですよね。で従来の同種の製品に比べ少量多品種の回路設計、回路システム開発が望まれると期待される。で一方これら一つ一つの開発には多くの設計者が労力と時間を費やす必要があり、多品種の開発と人材の確保が釣り合わない。で、この後はですね、中長期的な、その、メンテナンス、人材設計体制の話に触れてるんですけども、まあ、電子回路っていうのがですね、まあ、2回出てくるんですね。2回半ぐらい出てくるんですね。で、やっぱりこれが主語なんですよね。で電子回路をどうするかっていうことを答えないきゃやっぱり答えたことにならない、やっぱりそうですね、この、電子応用の分野ですと、なんていうか機器そのもののレベルではなくて電子回路設計の力がやっぱり求められるように感じますね。 で、回答文読んでいきますと、1.1 具体例、電子システムとして様々な機器の制御・監視を行うリモートコントロールシステムの開発を行う。あるんですけども、これって何のことですか？まず、その、様々な機器の制御を行うっていうと、なんかその、その工場の計測制御の機器とかですね、PID コントローラーとかですね、そんな小さな機器もイメージされますし、そのリモートコントロールシステムっていったらまたいろいろあって、建設機械のブルゾーダーをこうコントロールする、あれもまあメカトロのコントロールシステムがあるわけですけれども、そのようなものもイメージされますし、まあ両方とも包含しているのか、何なのかよくわからないものが、絞り込めない感じですね。で、そもそもですね、そういうなんか通信とか制御とか、そんなシステムを求めているのか、この問題文がですね、言ったら、そこまでのそのシステムに、渡るものではなくて、物理的には一つの電子回路とか集積回路をイメージできるものが求められているんじゃないかというふうに感じるんですけれども。で、1.2 概要としてですね、この通信機器や管制システム、それらを操作する人とのインターフェースとしてリモートコントロール、まあ、これは分かりますけれども、これは、なんていうか、ここの文章の中ではですね、新しい意味はあまりなくてですね、その多くの品質が必要となるという、この問題文が提示しているそういう視点と同じことを、繰り返しているだけに過ぎない。まあ、問題文とちょうど同じことを書いてるんだというふうな意味合いしかないんですね。で、本来ですと、どうするかという、答えが欲しいところなんですけどね。提案というか、そのものに対してどうやってそれを実現していくかっていう、それがないと答えにならない。問題文というのは出題者が考えて、こういうことがありますよね、作るの大変ですよね、単品種作るのとても一個一個設計、その都度設計するなんてできませんよねって言ってる。で、それに対して答えはそれと同じことを言ってるっていうんじゃ、なんか答えとしての前進が見られないというか、言われた通りのこのオウム返しになってしまう危険性がありますね。まあ、ですから、この 1.1、1.2 のところはですね、その最初にまず集積回路に近いものをですね、宣言する具体例としてですね。で、それに対して、単品種少量というのをですね、どのように、まあ、求められているかっていう、あるいはどのように、まあ、それを実現しようとしているか。機能じゃないですよ。その、機能というか、テクノロジーじゃなくてですね、まあ、その、どんな風にして、対応しようとしているのかっていうのが分かればよかったんじゃないでしょうか。次に、括弧2問題としては、括弧1で挙げた開発において生産性を向上させるためにハードウェアに、携わる技術者として、検討すべき項目を多様な観点から記述せよということで、ここはですね、生産性を向上させるために、するためにという前提がありますので、 生産性と関係のあることですね。それを絞り込んでいかなきゃいけないと思いますね。で、安全性っていうのは使用することで人に危害を及ぼさないことっていうか書いてありますけど、これは安全性そのものであってですね、生産性との直接的な関連が見られないですね。安定性も大事ですけども、生産性とどうなのかという、全てが生産性につながっていく、そのような説明が欲しいですね。で、経済性とかですね、その下汎用性とかいうのがあって、これはいいんですよね。ここはマッチングするかと思います。2ページに参りまして、重要な技術課題と実現可能な解決策、ということで、で、これは問い3、括弧3の、答えですね。で、まあ、重要なその技術課題一つ挙げるのに、なんか大きな表を書いてですね、まあ、こうやって、まあ、比較表を作ったということはですね、まあ、意味はあると思うんですけれども、まあ、この表もなんで丸なのか、なんで丸じゃないのかっていうあたりの判断が本当は欲しいところですね。で、なんでか知らないけど、高精度にいっぱい丸がついて、これですとなっちゃって、それはなんでなんだ。理由はリモートコントロールシステムの確実な制御と監視が必要だからであるっていう、なんかそれって、なんていうか、その重要性の判断の仕方が違うような気がしますね。つまり問題文の前提はですね、括弧2で挙げた生産性を向上させるためにどうするかっていう観点を括弧2で挙げたんですよね。で、その生産性につながっていく課題を一つ挙げてですね、それがなんで選んだのかっていうことですから、まあ、その生産性につながる、どう言ったらいいんですかね、因果関係がある程度説明されなきゃまずいんじゃないかと思ったんですが、で、高精度を選定した理由はリモートコントロールシステムは確実な制御と監視が必要だから。まあ、それはわかるんですけどね。まあ、これ、次のページに行きますと、ご提案のシステムが出てくるんですけれども、なんか私が感じたのは、もう結論が決まってて、どうもそっちに、導く、動線みたいな感じのように、感じますね。ちょっと不連続な感じで、問題文を素直に解いているわけじゃないというような気がするんですけれども、括弧4に参りましてですね、括弧4はあなたが提示した解決策がもたらす効果、すみません、その前に括弧3の解決策を一つ提示せよということでしたね。で、解決策が、その3ページの冒頭にある内容ですか。通信方式が、OFDM 変換とか、回線が有線専用回路、大容量、データは伝送データの大容量化とかいう、こういうシステムであるということですね。で、まあ、これがなんかおすすめのシステムで、まあ、これにするために、高精度にしたのかどうかというふうに思われるんですが、そういうところはありませんか。で、これにしたとしたらですね、で、あとはこれにした理由をこうつけていく、まあ、それは通信方式を選定した大規模システムから小規模まで大容量なデータを 高速伝送するために有効である。大容量なデータを処理するシーケンスはソフトウェアで構成できる。しかし高速な通信機器はハードウェアで構成する。ハードウェアとソフトウェア両面が経験でき、人材育成につながる。という、まあなんか、問題文とは無関係ではないような記述になってるんですけども、これがその、最初に出題者が要求してた生産性を高めるものであるという根拠がちょっと不十分なような気がしますね。生産性とどういう関連があるのか、というのが、汎用性はまああるようには思いますけれども。で、問題文は最後に4、具体的な効果と想定されるリスクというのがありまして、効果は、ちょっと込み入った内容になってまして、10項目など多様であり、アナログデータのテレメーターを扱うリアルタイムに伝送できなければ、なんとかなんとか。で、まあ、この OFDM や QAM による、多地直行変調により大量データ云々というのが、まあ、これがおすすめの内容だと思うんですが、まあ、それは、まあ、そういう効果があるのかもしれないんですけれども、で、まあ、この辺は問題ない。で、最後のリスクは、その直行変換に由来するリスクが、まあ、確かにあるということですね。で、まあ、その辺は、もう十分、専門領域で、自信を持って、提案できる内容だというふうに、私も、想像してるんですが、そんな感じでよろしいでしょうか。まあ、この最後のところは良かったんですけれども、途中がなんか、スムーズにこれに目的につながっていかない、その出題者が求めているストーリーとちょっと違うような感じがしましたね。それが残念ですね。結論が良ければ全ていいのかという、疑問は多少感じますね。やっぱり問題解くときに導入部分でこうどう分析するかとかいうのが非常に技術士に求められる高い能力の一つであってですね。で、その分析に基づいてですね、素直に解いていくっていうのが一番なんですね。で、実際そのように物事が解決するわけで、なんか結論があって、それに向かってつなげていくっていうのは本来の解放じゃないんですよね。で、まあそういう答案の書き方を昔はよくやられてたんですけれども、最近は、その、問題の、その導入部分でですね、分析を求められるようになって、あまり、うまくまとまらないケースが多いですね。とても、その、結論に導くのがしんどい作業になってしまうということがありまして、おすすめじゃないんです。ということで、まあ、答案拝見しましてですね、3問題、内容的には結論は良かったんですけれども、導入の部分がですね、ちょっと出題者が要求していることとは、若干違うような、感じがしてですね、まあ、これが、どう評価されるかっていうのがですね、ちょっと私は判断できないですね。若干心配は、せざるを得ないという気がするんですが。で、まあ、答案全部見てまいりましてですね、今の段階で決定的にこれが悪い、もう全然ダメというようなところもなくてですね、まあ、答案がきっちり書けているということから、必ず点はもらえると思いますので、で、それが60点あれば合格ですから、 100点を取る必要はないということで、まだまだ期待はできるということで、その期待を持って、まあ、このまま準備してもらいたいと思います。で、この答案の作成の作業はですね、この次はですね、できたらこれが本来はどういう答案を書くべきであったかということを考えてですね、正解答案を作ってもらいたいんですけどね、今の段階で考え直してですね、考えをもっと良い方向に修正して、正解はこんなことであるという答案をですね、まあ、書いてみてですね、で、まあ、質問に備えるということをやってもらえればと思ってるんですが、まあ、現状がどうであるかっていうのはですね、まずは、ご自身でもう一度お考えになってですね、問題文読まれて、で、まあ、合わせて私のこのコメントをお聞きになってですね、それで正解の方向をですね、まずはご自身で感じ取るということをやってもらいたいんですが、そこから、その真の正解が見えてくる。まあ、口頭試験での受け答えができるですね、技術者としての、判断が、出てくるんじゃないかと思うんですが、そういった修正仕上げの作業をお願いしたいと思います。ではコメントを終わります。